文化放送、毎週月曜日から金曜日午後3時半から5時に生放送中、長野智子アップデート。有識者を迎えニュースを読み解くコーナー、ニュースアップデートをポッドキャストで配信中。お聞きのポッドキャストアプリから長野智子アップデートで検索してください。
大竹のもっと言いたい放題、今日はジャーナリスト青木治さんのコラムです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします、う
ん、この週の頭、日曜日、はい、月曜日、火曜日と僕取材でまた能登に行ってまいりました。はいはいはい、輪島、鈴、能登、穴水という、うん、まあ、一番今回のひどかったところに行ってきたんですけど、一言で言いますけど、うんうんうん、ひどい、ひどすぎる。あのね、皆さんご存知の通り、元旦にこう地震が起きたわけですけれども、うん、はい、直下型の地震が起きて、うん、で僕その1週間10日後くらいに1回同じように輪島、鈴、能登、うん、歩いてきたんですけれども、うん、で今回も駆け足で見てきて、うん、まあ、本当にそのディープな取材ができたわけじゃないんですけれども、うん、まあ、その地震直後10日後くらいに行った時に、まあ、直下型っていうのはこういうことなんだろうなと思ったけども、うん、本当に家がもう片っ端から崩れ落ちている、はい、能登なんか輪島なんかは、うん、まあ、ご存知の通り朝市はもう焼け野原、はい、でその周りにはもう崩れ落ちた家がもう山のようにあるっていう状況で、はい、うん、わあこれはひどいなと思っていたんですけれども、うん、その地震発生から考えれば、まあ、もうすぐ4ヶ月
そうですね、
それから僕が見たからでももう3ヶ月以上経てたんですけれど、はい、うん、何も変わってないです。何も変わってない。
輪島の焼けたところも、
はい、変わってない。まあ、多少ね、道路だったりとか電線だったりとか、うん、まあ、水道もね、こう復旧工事が、はい、行われたとか、あるいはだから半島でなかなかアプローチしにくいから渋滞が起きるからみたいなことを言ってた道路なんかはそれなりにはまあまあ、ちょっとずつだけど治ってるんですけれど、だけど潰れた家なんていうのは、うん、少なくとも見る限り、うん、こう撤去されたなんていうのは、うん、まあ、ほぼ一つもないって言ってもいいくらいですね。これ手元にあるデータですけれど、はいはい、これ NHK が報じてるんですけれど、うん、これもちろん公費で負担することになるんですけれども、うん、解体する家屋っていうのはね、はい、全壊したりとか半壊したりとかってい う, こう家屋っていうのが、うん、こうおそらく2万2000棟くらいと想定されてるんですけれども、うん、NHK によると先月27日時点で、うん、輪島鈴などで公費家庭が解体が行われたのはわずか131件。
うわ、
だからまだ全然されてないんですね。で
傷つくよね、うん、そのお家に、
うん、で大竹さんがおっしゃった、うん、その朝市なんですけどね、うん、朝市はだから本当にその全部燃えてしまって、はい、うん、でまあその燃えたものとか、あとそのいろんなそのガラクタみたいなものがもういっぱい置いてあるんですよね。で、うん、中には車なんかも燃えてるので、うん、その軽自動車なんかが燃えてたりとか、うん、あるいはその鉄筋の家なんかだと、うん、その鉄骨なんかがむき出しになって燃えた跡みたいなものがあったんですけど、はい、今回行ってみたら、うん、それがね全部錆びてるんですよ。要するにあそこ海のすぐ近くなので、うん、要するに潮風が来て錆びてるんだから、うん、だから最初は、うん、なんていうんだろう、戦争の跡みたいなね、空爆された跡みたいな風景だったのが、うん、今はなんていうんですかね、もう赤ちゃけたような雰囲気になって、はい、で、うん、見渡す限りでもそこも瓦礫が片付けられた気配っていうのがほぼない。
なんで？
でだから主に僕2つのことを今日ちょっと言ってきた結果として申し上げたいんですけれども、はい、1つはやっぱりね、その確かにね、こう家が潰れてしまった、でそれを撤去するっていうのは結構法律的には難しくって、うん、潰れたって言ってもこれ一応財産なので、はい、公権力が勝手に撤去するっていうのは、まあ、憲法上のね、うん、問題とも関わってくるので、はい、そう簡単にはできないっていうのはあるらしいんですね、うん、はい、だけれど例えばこう東日本大震災なんかはあれ津波だったので、うんうん、家が流されちゃったら家と地面が離れちゃいますよね、うん、そうすると確かにその誰のものか分かんないから撤去しやすかったっていうのがあるらしいんだけれども、ただ東日本大震災の時調べてみるとかなり早い段階で国環境省なんかが指針を出して、もうこれはこう瓦礫は撤去してくださいと、ただし金属とかね、それからお金とか、あるいはもちろん遺骨はもちろんだけど、うん、遺灰とか写真とか、
ね、そうい
うアルバムとか出てきた場合にはそれはきちんと保管をしておいて、うん、でできるだけその当人にね、あるいはその被害者やご遺族にきちんと返しましょうっていう指針を出して、はい、それでかなりこうなんていうの、撤去作業が進んだらしいんですよ、うん、ところが能登ではまだそういう指針みたいなものを国や政府が出してないので、うん、基本的にね、瓦礫の除去作業っていうのは市町村がやるらしいんですよ、
はい、
ところが市町村は、うん、勝手にやっちゃったら、うん、場合によってはね、こう訴訟を起こされたりとか憲法問題になるんじゃないかってことがあって動けない、うん、で国も指針が出さない、うん、国、まあ、一番悪いのは国なんだけど指針を出さないので、うん、 全然その瓦礫の処理が全く始まってないんですよ。
それ一個聞いて分かったら、やっぱり知事とかのリーダーシップなんじゃないの。
そうなんですよ。でだからこれ本当に僕ちょっと皮肉交じりに申し上げたいんですけれど、うん、こうね、今自民党なんかではね、憲法を改正して緊急事態条項を作ろう、なぜなら緊急事態の時にね、こう政府がもっと機動的に動けた方がいろいろやれるからだみたいなことを言っている中央の政治家の人たちが、今ねこういうまさに緊急事態なのに、まあ何でもかんでも憲法無視してやれ、国会無視してやれなんて僕は言わないけれども、そういう声を全く上げてないじゃないですか、今まさにだって瓦礫がこんなにあって処理もできないっていうような状況の中 で、もうで僕だから能登の現地の人に何人かにお話聞いたら、でしかもこの間その財政が厳しいので、そのいろいろね、こう能登にかけられるお金も少 なかなか難しいんですみたいなことを政府の、いや有識者の人が言うじゃないですか、能登の人たちは基本的には僕のところに何人も行ってましたけど、ああ見捨てられたんだなっていうふうに思ってるっていう話をしてました、
よく言うよね、万博とかにあんだけお金かけてさ、
でもう一つはね、やっぱりね、人手が圧倒的に足りてないんですよ。でやっぱりこれはね、大きかったのはやっぱり最初に、最初の70時間ぐらい生き埋めになっている人がいるかもしれないっていう、でとにかくだから自衛隊だったりとか、そういう救出チームなんかが通れるように渋滞はできるだけ下げるために不要不急では来ないでくれっていうのは70時間ぐらいは合理性があったかもしれないけど、それを最初に宣言しちゃったもんだから、でそれを全然軌道修正してないでしょ、でしかもその言ってる人たちをバッシングするようなムードもできちゃったもんだから、ボランティアがね全然いないんですよ。全然いない。だから朝一なんかも僕行きましたけど、平日の昼間行ったのに、僕はなんとなく想像してたのは、まあ、そんなにたくさんじゃないけれども、いろんな重機だったりとかボランティアの人たちが一生懸命瓦礫でも片付け始めてるのかなっていうふうに思ったんだけど、誰もいない、人が全然いない、
でもそれもそうだけど、やっぱりあんな大きいさ地震起きたんだから、やっぱりそのなんていうの、国とか自治体が主導してボランティアじゃなくて、きちんと有償で頼める人っていうのをさ、効率よくやるべきじゃん。
まあ、もちろんそうなんだけど、でもね、例えば僕がインタビューした人だと、輪島のね朝市で、もともとそこで漆器の工房を作られてた方がいて、 もちろん家燃えちゃったんですね、でその人の家は瓦礫が片付けてあるんですよ、なんで片付けられたんですかって聞いたら、個人的なつてでボランティアの人たちに来てもらってやってもらったんだと、みんなにやってもらったのとありがたかったと、ただしそのボランティアの人たち、まあ、その他の現場もそうだったんですけど、そういう人たちは現地でこう活動的な、あるいは人脈が顔が広かったりする人たちはボランティアに来てもらって片付けてもらったりとか家を直したりとかしてるんですけれど、そういう人たちがみんな言ってたのが、それをねボランティアの人たちにやってもらったっていうのは言えないっていうんですよ。あるいはボランティアの人たちがあんまりこう人に言わないで来てるっていうんですよ、なぜならそういうことを知られてしまうと叩かれるからっていうことなんですよね、で現地でボランティアセンターみたいなのを民間で運営している人にもちょっとインタビューしたんですけれど、その人たちに聞いたら、そもそも能登の人たちって控えめらしいんだけど、ボランティアの要望ありませんかって聞くと、あまり声が上がってこないらしいんですよ。だけど実際にもうちょっと見てみると、瓦礫の処理、家の片付け必要なんだけど、つまりボランティアが必要か必要じゃないかっていうニーズを把握することができてないっていうんです
ね。なるほど。
だからつまりでその民間のボランティアセンターみたいなことを運営している人たちは、今何やってるんですかって聞いたら、ニーズを把握する活動をボランティアがやってるっていうんですよ。つまり
行政がやるし、
そうそう、本当は行政がやって、ボランティアが必要なんだったらボランティアに来てもらって、そこにわっと、ね、その 人手を入れて片付けたりしなきゃいけないのに、だから人手が足りない、何もやってない、この今の能登の状況はね、まあ、これからまた僕ちょっと定期的に行ってウォッチしようと思うんですけれど、いや室井さんが言った万博もそうだけど、いやひどいもんですよ、この国、本当にどうしようもないなと僕は思いました、
ありがとうございました、青木治さんのコラムでした、来週月曜日のこの時間は月曜レギュラー経済アナリストの森永卓郎さんの登場です。以上、大竹のもっと言いたい放題でした。